今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第133回です。キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書、旧約上から強情な王をお送りします。神様はモーセに、ファロの心が固くなになって民を行かせないと告げられました。そして翌朝、川のほとりでファロと会い、神に従うように警告しなさいと言われました。もしファロが従わないと、神様は川の水を皆血に変えてしまわれます。モーセとアロンは神様の言われた通りにし、ファロに、もし民を生かせないと神様がどのようなことをなさるかを話しました。前にも言ったように、ファロは天や地やすべてのものを作られた誠の神については何も知りませんでした。その頃は、ヘブル人を除けば皆異教徒でした。神様は、アブラハムにはご自分のことを教えられましたが、周りの国々はすべて、あらゆるものを作られた誠の生きた神様がお一人しかいないことを、とうの昔に忘れていました。彼らは自分のためにたくさんの神々を作りました。バビロニア人はいくつかの神を持ち、カナン人やエジプト人もそれぞれいくつかの神を持っていました。その頃は一つの国の神はその国しか守らないと考えられていました。パロは当然、ヘブル人のような奴隷民族の神など大したことはないと思いました。そこで、モーセたちやその警告を全く無視しました。偉大なパロがどうして奴隷民族の神の命令などに聞き従いましょう。そこでアロンは、モーセの杖を取って、ナイル川をはじめ、小川や池の上に手を差し伸べました。水は全部血に変わりました。川の魚は皆死に、そのため川から悪臭が立ちました。エジプトの魔術師たちも同じことをしてみせました。あるいは水の中に赤い粉を少し振り込んで、血に見せかけたのかもしれません。それでもパロは、モーセやアロンに気を止めないで、王宮に入ってしまいました。川は、丸一週間血に変わったままでした。この水のために魚が死んでいるので、エジプト人は、それを飲むわけにいかなかったので、喉が渇いて死にそうでした。いい水が、少しでも飲めるように、彼らは川のそばに井戸を掘りました。神様は、モーセにもう一度パロのところに行き、民を行かせないと、神様が地上一面カエルだらけにするというように命じられました。モーセはパロのところに行きましたが、王は聞き入れませんでした。主はモーセに命じて、アロンに川の上に手を差し伸べさせられました。アロンが腕を出すと、川からカエルの大群が上がってきました。カエルは家々や王宮にまで入り込み、家中いやらしいカエルでいっぱいになりました。カエルは椅子にも登るので、誰かが座ろうと思っても、その前にカエルを払いのけねばなりません。カエルは寝床の中、枕の下、敷布の間とどこにでも入り込みます。寝る前に カエルをはたき出さなければなりません。しかし、こうして寝床に入っても、ぬるぬるしたカエルが今度は顔の上を張ってきます。カエルを踏まないで歩くことも難しくなりました。カエルは食べ物や飲み物の中、それに女たちがパンを作っているときなどは、粉の中にまで飛び込んできます。魔術師たちもカエルを出しましたが、これは見せかけにすぎません。カエルをいくつか拾って、ポケットに隠し、自分でそれを作り出したような顔をしたのかもしれません。誰一人として、生きたカエル一匹も作り出せないことはわかっています。生命を作ることのできるのは神様だけです。このカエルの災いが2、3日続くと、パロでさえ我慢できなくなりました。彼は、モーセとアロンを呼び寄せ、カエルを取り去るように主に願ってください。その時私は、この民を去らせましょう、と言いました。パロは、ヘブル人の神は奴隷の神であるかもしれないが、非常に力があることに気づき始めました。そこで、モーセとアロンは神様に、カエルを取り除いてくださるように頼みました。主はそうされました。カエルはエジプト全土にわたって死にました。床の上、寝床の中、机の上、地面一面、至るところにカエルの死骸が出ました。本当に嫌なことでした。人々はカエルを山と積み、死んだカエルから悪臭が立ち上るので穴を掘って埋めました。ところが、カエルがいなくなると、パロは心を頑なにし、イスラエル人を去らせません。主はモーセに、あなたはアロンに言いなさい。あなたの杖を差し伸べて、地の塵を打ち、それをエジプトの全国にわたって舞踊と鳴らせなさい、と言われました。アロンがそうすると、どの人もどの動物も舞踊に責められました。人々は体がかゆくて気が狂いそうでした。血が出るまで体をかきむしりましたが、舞踊が多すぎてどうにもなりません。魔術師たちも舞踊を出そうとしましたができませんでした。彼らはパロに、これは神の仕業です、と言いました。しかし、パロは大層強情な人で、こういった神様の警告に気を止めませんでした。神様はまた、モーセに朝早く起きて、川のほとりでパロに会い、主はこう仰せられる。私の民を去らせて、私に仕えさせなさい。あなたが私の民を去らせないならば、私はあなたとあなたの家来と、あなたの民とあなたの家とにアブの群れを使わすであろう。エジプト人の家々はアブの群れで満ち、彼らの踏む地もまたそうなるであろう。しかし私は、私の民とあなたの民の間に区別を置く。イスラエル人の家にはアブは入らない。この国の中でも私が主であることをあなた方が知るためである。と言われました。翌日、主はパロの家やエジプトの国中にアブの大軍を送られました。誰も彼も何もかもアブにたかられました。人の顔、耳、目、鼻、そして口の中にまで飛び込んできます。スープはアブだらけ。パンも肉もアブで真っ黒。とうとうパロも我慢できなくなり、モーセとアロンを呼び、あなた方は行って、この国のうちで、あなた方の神に犠牲を捧げなさい、と言いました。しかしモーセは、そうすることはできません。私たちは、 牛や羊を殺して犠牲にします。エジプト人はこれらの動物を拝みますから、私たちがこれを殺すのを見たら、私たちを石で撃つでしょう。私たちは、三日の道のりほど荒れ野に入って、主が私たちに命じられたように犠牲を捧げます、と言いました。では、あなた方を去らせるが、ただあまり遠くへ行ってはならない、とパロは言いました。私は明日、アブの群れを覗くように主に祈りましょう。ただパロは、また欺いて、民が主に犠牲を捧げに行くのを止めないでください、と言いました。モーセはパロのもとを出て、神様にアブを覗いてくださるように祈りました。神様はアブを一匹も残らないほどきれいに覗かれました。しかし、パロはまた約束を破り、民を行かせませんでした。そこで主はモーセに、パロの王宮に行き、もしまだ民を行かせなければ、神様はエジプトの動物を恐ろしい病気にかからせて死なせると伝えるように言われました。しかし神様は、イスラエルの牛は病気にかからせず、動物は一匹も死なないとも言われました。翌日、主は動物の病気を送られました。エジプトの牛はほとんど全部死にました。パロは、イスラエルの民の牛が死んだかどうか見るため、家来を遣わしました。イスラエルの牛は一頭も死んでいませんでした。しかしパロは、また心を固くなにし、イスラエルの民を生かせませんでした。そこで主は、モーセとアロンに、かまどからすすを両手ですくい、パロの目の前でそれを空に放り上げるように言われました。モーセとアロンが言われたようにすると間もなく、エジプト中の人に痛い出来物ができ、人々は気分が悪く、憂鬱でした。魔術師たちも気分が悪くて寝てしまい、モーセの真似をしようとしてもできませんでした。主はまたモーセに、パロに神の民を生かせるように警告せよ、と言われました。もし生かせなければ、主のような神が他にいないことをパロが知るため、神様はあらゆる災いを送られるということでした。パロは残酷な人でした。自分の民が皆苦しんでいるのに、自分の我を折りません。神様は、パロの強情をお許しになりました。これは、地上の人すべてに、主の力を見せるためでした。今日の微笑みトーク、いかがでしたか？旧約聖書出エジプト記のお話です。まだまだこのお話続きます。どうぞお楽しみに。この母と子の聖書は、新約物語が12枚、旧約の物語は3枚の CD にまとまっています。皆様にご希望の CD1 枚ずつ差し上げています。あなたもどうぞお申し込みください。郵便の宛先は、郵便番号101-8691です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。